2011年を迎えて最初の主の日、それぞれさまざまな思いを抱き、新しい1年の一巡りに思いを向けつつこの年を始められたと思います。今日のこの最初の主の日に与えられた聖書の言葉は詩編の84編の言葉と、ルカによる福音書のシメオンとアンナが幼子主に出会う御言葉であります。今お読みいただきましたように、詩編84編の言葉は現代でもさまざまな試練や戦いの中に傷んだり疲れたり、あるいは悲しんでいる人に対して深い慰めと希望を与える言葉だと思います。特にその中でついにシオンで神にまみえるでしょうというハッセスのこの言葉に注目したいと思います。ついにという小さな言葉で長いそれまでの旅路がその背後にあることを知らされます。しかもそれは厳しい戦いを続け嘆きの谷を通ってくる歩みです。この嘆きの谷とある言葉は文語訳聖書で見てみますと涙の谷となっています。不条理な苦しみを受け涙せねばならない、そんな涙の谷を歩んでいる、あるいは歩んできた一人の信仰者があります。涙を流しながらもそれでも主なる神への信頼をやめようとせず、神の御前に立って神に相まみえることを待ち望み、主の庭を主の家を目指し、ただひたすらに直くまっすぐに歩もうとする者に主は答えてくださるのだというのです。ついに神にまみえる幸いが歌い上げられているこの詩編84編の言葉は、今日の新約聖書の長い人生を歩みずっと待ち続けたシメオンとアンナがついに幼子イエスに出会ったその出会いに見事に重ね合わさっていくのではないでしょうか。ヨセフとマリア、この若い夫婦、彼らは幼子イエスを抱きながらエルサレム神殿に律法の規定に従ってやってきます。若い二人は天使に告げられた通りに8日目に幼子をイエスと名付け、そして律法に定められた通りと何度も何度も言われながら忠実にこの若い夫婦は幼子を神の前に捧げていこうとしてきたわけです。そのような中に起こった不思議な出会いでした。エルサレム神殿はサッカーグラウンドがいくつも入るような大変広い境内です。周りは城壁のような高い壁でぐるりと囲まれていて、おそらくそこのこの壁は回廊といって屋根のついた廊下のようになっていたと思われます。そこにはいろいろな屋台のようなものが出ていて、 生贄を売っていたり両替をしたり、そういうものが並んでいたと思われます。そのエルサレムの神殿には、その境内に入っていくにはいくつかの門がありまして、その門をくぐって境内の中に入っていきます。若いヨセフとマリア、そしてマリアの腕に抱かれた幼子イエス、この親子が門をくぐり広い広い境内の中に入ってきて、おそらくこの山端一つがいか家端のひな庭と言われている生贄を求めて、そして中央の神殿に向かうその姿は、誰が見てもごくごく平凡な親子の姿であったと思われます。よく聖画にあるように五光が差しているようなことはないわけです。普通に見える平凡な親子に見えるこの三人、しかしシメオンという老人はそこに特別なものを見出したわけです。聖霊の働きによってこのシメオンにとっては普通に見えるこの親子の腕に抱かれた幼子が、自分がずっと待ち続けてきたその方であると示されていくわけです。どうしてなのかは分かりません。しかしシメオンにとってそれは明らかであったようです。若いヨセフとマリアも突然自分たちのところにやってきたこの年老いたシメオンが喜びにあふれて語った言葉に驚いてしまうわけです。シメオンは言いました。この主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。ずっとずっと待ってついに与えられたこの出会いが、安心してこの地上の歩みを閉ずることができる、安らかに去ることができる、そういうのです。そしてこれは、私はこの目であなたの救いを見たからです。幼子、平凡な普通の赤子にしか見えないであろう幼子の中にあなたの救いを見た。84編の言葉を重ねるならば、ついに神にまみえた。まみえるというのは会うということですね。ついに神にまみえた。彼は安心してこれで安らかに去ることができるというのです。これで終わりではなく、31、32節に、これは万民のために整えてくださった救い、自分たちイスラエルの民だけではなくて、すべての民に整えてくださった救いだ。32節の言葉は同じ意味ですけども、さらに驚くべき言葉でした。異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。この新約聖書の時代、多くのイスラエルの民は、自分たちイスラエルの民、ユダヤ人は選民、神に選ばれた民として特別なものだ、そのいわばプライドと言いましょうか、誇りを持っておりました。しかしそれはある意味では裏目に出ており、異邦人と言われるイスラエルの民以外の他の民に対する軽蔑、あるいは蔑視が起こっておりました。神の救いは選ばれたその民にこそあるのだ、異邦人には その光は届かない、対象とはならない、そう考えられる、考えている人が少なくなかったのです。そのような中で、この救い主が与えられることは、古い預言者たちも預言していることであり、当たり前のことのようでありますが、しかし異邦人までその救いがもたらされていくというのは、この時代の中で言えば驚くべき言葉だと言ってよいと思うのです。彼らは枠の中に入らないと言われていた者たちが、啓示の光を与えられ、救いに預かることができる。シメオンは神様から示されたものとして、そういう救いを告げていきました。異邦人を照らす啓示の光、これはあなたの民イスラエルの誉れでもある。誉れ、実は先日北海道に帰省した折に、ずっと高速道路で走っていって、行く中でですね、先だってノーベル賞をもらった方のふるさとを走り抜けていきました。そうしますと、そのノーベル賞を得た方の名前が出てですね、ここはその郷里であると、大きな看板が新しく建てられて出ておりました。おそらくほとんど誰も知らないような田舎の小さな小さな町、そこから世界に名を知られるノーベル賞の受賞者が出た。町の人々にとっても大きな喜びであり、そして誉れであった。それはその人だけが偉い、特別な人であるだけではなく、その人が属している、あるいはその人が出た母体となった、その地域とか団体とかファミリーとかいうものがあって、そこに自分も属しているのだということは、大きなやはり誇りになっていく。何もノーベル賞でなくてもいいのですが、自分たちの家族や親族の中からやはり世に名をなす人が出た場合、誰かにやはり実はあの有名なあの人は私の親族のこれこれこういう人なんですということをやはり口にしていくと思うのです。それは決して自慢するというのではなくて、自分にとっての誉れであるからです。神の民として召された自分たちイスラエルにとって、何か先民だとい こう天狗のようになってプライドだけを振りかざすのではなく、まさに自分たちイスラエル、選ばれた民の中から救い主が起こった、生まれてくる、それは本当に自分たちにとっての誉れだ、嬉しいことであるし、そして喜ばしいことなんだということを言ってるわけです。このシメオンの出会いというものが、何か個人的に自分の内側の世界だけで救い主と出会ってよかったと言って終わるのではなくて、自分が属しているイスラエルの民という全体にとって、これが大きな喜びなんだということを明らかにしているわけです。シメオンのこの言葉は、神の選民としてもともと一番スタートに立ち返らせるものであったと言ってよいでしょう。創世記の12章にイスラエルの始祖となったアブラハムが神に召される出来事が記されています。その神が示す地に旅立って行きなさいと言われたときに、神はアブラハムに、あなた およびあなたの子孫は祝福の源となるのだと言われています。祝福の源、周りの民がイスラエルの民を通して神の祝福をいただいていく、恵みをいただいていくのだ、そういう使命と働きを負っている。あの一番最初のスタートに立ち返らせるようなシメオンの言葉でありました。さらにシメオンはこの幼子の母となったマリアに告げます。この幼子がいかなる存在であるか、ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。啓示の光と言われた救い主は、人の隠された秘められた思いに光を当て、それをあらわにされると言います。見えなかったものが見えるようにされる、無自覚だったことが自覚的にされていきます。人の心の思いというものがもしも悪しきものであったならば、その欺瞞が暴かれて、そしてその照らし出されてくるものが悪しきものであることが分かってしまうので、人はそれを嫌い、反対し、そして攻撃をしていく。しかしそれはかえって自らに裁きを招き、最後には倒されることになる。他方、心の思いというものが詩篇84編にあったような信頼と待望の思いであるならば、ついに神の答えをいただき、平安のうちに立ち上がらせられるのだと言われています。不条理な苦しみを受け、悩み苦しみながらも神にまみえることを求め、神の助けを求めていくときに、この幼子が答えとなるというのです。私たちは知っています。この幼子がその後どう歩まれるのかを。それは十字架への道のりでした。ほふり場に引かれる羊のごとく、この救い主は黙って十字架を追っていかれます。悪しき者らに戦いを挑み勝利しようとはされず、あざけられ罵られ馬鹿にされても黙っていました。私たちは自分の人生の歩みの中で、なぜこのようなことがと不条理な苦しみに苦しむときに、その答えを見出せずに悩みます。そして神に寄りすがり、神からの答えを求めて祈り続けます。それへの答えが、このシメオンが抱いている幼子イエスであると言われているのです。私たちは思うかもしれません。何の答えにもなっていないのではないかと。自分の苦しみとこの幼子がやがて受ける苦しみとがつながらず、答えにならないのです。シメオンの人生がどんな人生だったかわかりません。しかし彼は言うのです。ついにこのしもべをあなたは安らかに去らせてくださいますと。その言葉は逆説的に言えば、安らかではない多くの事柄があったことを想定させます。この赤子が一体どんな答えになっているのか、シメオンはこの幼子の後の姿が見えているのでしょうか。聖霊によってやがてマリアの心を剣が刺し貫くような事態になると告げていますが、多くの反対と敵意を一身に受けるものとなるこの幼子がどうして神の答えとなり安らかさのもととなるのか、私たちはすぐに納得いくものでは決してないと思うのです。私たちはこの幼子イエスが シメオンの告げた通りになるその姿を、聖書の言葉を通し、聖霊の働きによって目の当たりにしながら、神にまみえるということを与えられていくのではないでしょうか。目の前に現れるその神の姿は、痛み、そして神が苦しむ、そこにその私たち自身が負っている苦しみの答えを見出していくわけです。母マリアが剣で心を刺し貫かれる十字架が、まさに神にまみえるところとなり、そこに万民のために備えられた救いが、異邦人を照らす啓示の光が輝き出すということは、何という神の救いの屈しさでしょうか。主なる神にまみえるということが、この一年の始まりに一つの問いとして投げかけられています。シメオンとアンナへの信頼、シメオンとアンナの信頼と待望に神が応えて与えたこの出会いは、私たちの神に相まみえる出会いへの道しるべときっとなるでしょう。反対を受ける印として十字架に向かい、十字架に釘打たれ苦しみ死んでいく主を仰ぎつつ、そして復活して手を差し伸べられる主と相対しつつ、神にまみえるとは、その許しと命を受けて立ち上がる神秘の出来事であることを告げられます。啓示の光をこの主よりいただき、その光の中を共に歩んでいきたいと願うのであります。